い、みなさん、インターネットの朝礼の時間ですよ。働くみんなの朝の番組、朝の場、おはようございます。人のためにとしていると意外に陥りやすい罠があります。今日はそんなお話をしましょう。2017年11月7日火曜日、第192回目の放送、お相手は中澤信之です。ロバート K. グリーンリーフという人が書いたサーバントリーダーシップの本から中身を紹介しています。今日は財団におけるサーバントリーダーシップというお話です。財団というのはお金がたくさんあって、良いことをしている人たちにそのお金を分配し、資金提供する、そんな働きをしています。事業をしている人たちがこの財団に来まして、そして自分たちはこうこうこういうことをしています、こうこうこういうわけなので資金提供してくださいと言って、それを受け取って帰る、まあ簡単に言うとそんなイメージです。財団にいる人というのはいつもみんなが来てですね、私はこういうことをしています、どうかお金をくださいと言っていくわけです。まあそうするとお金を提供するということで、随分偉い立場に立つことができますよね。おお、どういうことなんだ、うん、そうかそうか、それなら出してやろう、いや、うん、それなら出せないっていうような感じで、ちょっと一段上に立つような感覚になりそうです。そうするとどうも判断が鈍っていくわけなんですよね。だいたい来る人というのは財団の悪口は言いません。いいことを言って、いつも財団がこういうふうにしてくれるおかげで、またぜひよろしくお願いしますと言っていきます。で、そうしますと自分たちが何者かであるような錯覚をしてしまうわけなんです。本当は何者でもないにもかかわらず、自分たちが何者かであるような感覚、お金を持っているというのは実はその人の上に立つようなことではなくて、お金を上手に使っていただくという対等、あるいはその人の下で使えるような立場の感覚を持つべきなんですね。それにもかかわらず自分が上に立つような感覚を持ってしまいがち、そこにトラスティーという人の役割があります。財団の中で現場でお金を出す出さないということを決める人以上に、この財団は何のためにあるのか、どういうことを大事にしているのか、そういうことをですね、司っている人、それがトラスティーになりますけれども、この人たちが現場のお金を貸さないっていう人たちに対してやっぱり上手に接する必要があるんだということなんですよね。で、そこの時に、3つぐらいでしょうかね、気をつけるべきことがあると言います。一つは結果をシビアに判断することになります。お金を出す、そのお金がどういうふうに使われたのか、どういう成果を上げたのか、その団体は本当にそれにふさわしいものなのか、その結果をシビアに評価する。相手が自分たちをどれほどよく言ってくれるかではなくて、その人が結果をどういうふうに出していくのかということをちゃんと評価しようということですね。2番目は自分たちを批判する声に積極的に耳を傾けるということです。自分たちを批判する人がいる、自分たちのことをよく言ってくれる人ばかりを私たちは近くに置きがちですけれども、ちゃんと批判をしてくれる、まあ、その中には心ない批判というかですね、当たってない批判もあるわけです。でもそれとともに耳を傾けるべき批判というのもあるでしょう。そのことに耳を傾けていくこと、自分がそのフィードバックを取りに行くこと、私たちはどういうふうに人に評価されているのだろうか、そこを見ていくことが大事になります。そして3つ目です。3つ目はいつも自分たちの役割が何であるか原点に立ち返ることですね。その実際の何をする、どうする、 という実際のことの背後にはいつもなぜ私たちはこれをするんだろうか、何のためにするんだろうか、どういうふうにしていくんだろうかという原点とか、その組織が持つビジョンというか、一番初めの根本の動機っていうのがあるわけですね。そこに立ち戻っていく、それがとても大事だと言われています。財団というお金を出すという特有の立場がそれを見失わせる可能性があるわけですね。今日はサーバントリーダーシップ、財団におけるリーダーサーバントリーダーシップのことを見ていきました。財団という特殊なものが持つそのゆえの気をつけるべきことでしたけれども、私たちに当てはめて考えてみますとね、自分が優位に立てる、与える立場になる、その時に陥りがちな独善性っていうんでしょうかね、自分はいいことをしているっていう感覚の中から生まれてくる、おごりとか陥りがちな過ちを今日は覚えていただけたらなというふうに思いました。朝の場は元気になれる話題、役に立つ人生の知恵、心に残る名言格言などをお届けするインターネットの朝礼番組です。ツイッターでのコメントはハッシュタグ朝の場、メールはのぶ@牧師.jp まで、ブログにコメントをつけてくださっても OK です。働くみんなの朝の番組朝の場、お相手は中澤信之でした。今日も一日いい一日でありますように。